今日は決めたことが実行できずに自己嫌悪に陥るってところかな。まず物事を決めるときにご自分自身に問うてほしいんですけれども、どういった決め方をしているかっていうところに気がついているかどうかはどうですか？物事を決めたりするときに、その最近決めたこと、例えば早起きするとかね、早寝するとかね、そんなふうにしてこれを今月は達成しようとかね、そんな時に自分自身がどういった気持ち、どういった状態、どういった決め方をしているのか、今ちょっと振り返っていただけますか？いかがです？自分が決める時も覚えてていただきたいんですね。で、その結果どうなったかっていうところも知っていただきたいの。だからいつもいつも結果がどうなのかっていうのは、自分の言動パターンを知って改善する方法、あるいはいいものだったら伸ばす方法ですので、そのちゃんと自分自身が結末もちゃんと知るっていうところはとても大事なのね。それと、その自分が決めたことと結果を知ることって、その最後をちゃんと見るってことは、責任をちゃんと取るってことともつながっていくでしょ。で、その責任を取ることも、ちゃんと自分の責任の範囲っていうのをあまり無理なく取れるっていうような認識も育っていくのね。だから最初からやって全然そういったのも見ていない、最後も結末を見ていなかったら、お途中で投げ出すっていうことが繰り返し繰り返し繰り返し行われるわけだから、そういったところで途中を投げ出すというのは、自分一人だったらそれでいいけど、人との関わりだったら責任を取れなくなるってことでしょ。そういったところをもうやってるってことになるわけね。で、それぐらい広がりが多いのね。だからこそちゃんと自分が決めたことと、そういうふうに最後にどうなったかを確認できれば、あ、最初の決め方がちょっと違ってたんだなって気がつくことはとてもいいことでしょ。で、途中からその最初に決めたことを最後までっていうのも、教育ですっごく押し付けられてしまってるのね。なら最後までっていうのを頭でこう、どうしてもね、その言葉が頭で繰り返したりする。そうすると、今やってることを最後までできなかったらダメだって流れるでしょ。で、宿題なんかも、特に夏休みの宿題なんて大体そんな感じで、最初に決めたことを予定表として今でもやってると思うんですよね、学校ね。で、そんなところでは決め方がすごくきつかったら、当然最後にはすごく自分ができない、ダメだってなると思うんです。それはご自分の、そういった学生時代の時にはどうでしたか？自分自身が決めたことを計画倒れになっていなかったかどうかはどう？ちょっと振り返ってみて、それがもう自分のパターンよ。いかがですか？まあ、答えてくださっても構わないですよ。やるでしょ。で、その時も学校の宿題っていうのが、必ず大体今でも宿題ついてくると思うんだけれども、その最初から他者から与えられたっていうことを、それでも学習してしまってるのね。で、自分自身の決め方として、ちゃんと自分が独自にね、自分のためにって発想だったら、最初に欲求があって決めたいってなっていくのがとてもいいことなんだけど、もうやっぱり頭の中で一般的な常識だったり、周りに合わせるっていうのが、知らない間に癖がついてしまってる。それでしなきゃならないっていうのも、これもだから他者を見て、周りを見て、周囲を見て、それでしなきゃならないって発想してるわけでしょ。そこから決めるのよね。だから自動的に学校が悪いけどね、宿題を勝手に一方的に出す、それをしてもいいですよ、しなくてもいいですよって、そんな先生いるわけないんだけど、まずありえないね。だけれども、そんなところを繰り返してると、それが身についてしまうわけ。ね、だから宿題でも学校でそんなふうに自動的に周りが上から一方的に指示するっていうようなやり方を、もう自動的に我々は向けてますから。だから、それはもう毎日の、ほとんど宿題は毎日でしょうからね、トレーニングしてるってこと。だんだん自動的に社会、周り、先生、あるいは親、とにかく上の人たちが、名誉の人たちが言うことを、まずは従わなきゃならないっていうところからスタートするでしょ。それに合わせて、これ決めたらしなきゃならないって、 なってしまってるのね。でそれが最後までっていうふうにまたいつも言われるから、だからその宿題も最後までっていうのは最初から最後まで自分の意思かどうかっていう点で言えば自分の意思ではないでしょ。それをも当たり前のように我々は受け入れてしまってますよね。だから自分の意思を持っていれば相手に伝わる確率は高いっていうよりは 100% 伝わるかどうかわからないけど、そんなところの気持ちも伝わると思っていただいた方がいいかな。でそんなところの雰囲気そのものも伝わりながら、学校では上からちゃんとしなさいって言われて、でそれも最後までっていうふうになっているのはもうほとんどの方たちがそうですよね。でそれに対してできない人たちは反抗するけど、その中にはしなければならないけれどもできないって反抗するのよね。でそういった中の中には自分の肯定感はないでしょ。あ、本当は自由なんだ。そんなところしたいかしたくないかで自分で決めればいい。で自分でペースも決めればいい。で学校の方が負担だったら自分でできる範囲でここまでやろう。あとはだから点数悪くても OK だっていうようなことだったら自己評価は高いですよね。自己肯定感は。だけどもできない人はできない人で、やっぱりできないって言葉を使うからしたくないってならない。したくないことを心から OK なってない。しなきゃならないんだけどしたくないっていう私はダメだけど、だけどやりたくない、できないからって言葉で使ってやりたくないから、だから反抗的な態度を取るとかね、そんな風にしてもうどっちを転んでも自分を否定するような状況になるでしょ。でそれでまた家庭でも宿題しなさいしなさいしなさいってまだやってないのって言われれば、またこれも遊んでいたいけどしなければならないってなるわけだから、うん、どっちにどう転がってもね、ね、自分を肯定することはできないように思いません？そんなふうな形で繰り返していれば自動的にそんな風に上から決められて、それを最後までっていうのがもう日常生活の中では当たり前になってて、それに対してうん、おかしいなっていう風に思わない人たちがほとんどなんでしょ。だからしないことも自分がしない、したくない、だからしない、よかったってならないから、常に自分を否定するようなところをインプットされてるっていうことなのね、もともと。でその中で自由自由自由ってみんな勝手に言葉を使うけれども、まあ、そこのもうすでに最初から自由が決まった、限定された自由かもしれないのね、っていうようなところにみんな疑いも持たないでしょ。で最初から自由じゃないですよね。だからその枠の中の範囲での自由って発想を仕方をみんながしてる可能性もあるわけ。で今ね、その過去のそんな風に宿題がありました。だできたかどうかちょっと別にして、ちょっとできないなと思った時にそういったのを今、あ、それは当然なんだ、だって自分が欲求したものじゃない、で最後までやれって言ったのは先生だ、でも自分が最後までやりたいと思わなかった、だから途中でできなかった、投げ出したこと、それが多分多くの人たちはそれをだって否定してると思うから、そうじゃないことを少し自分の中でそれを覆す、自分を認める言葉を言ってみて、その光景を思い出して、と今それで少し癒されるから、はい、肯定するとどうですか？肯定できない人もいるかもしれないね。うん。あ、そんなに肯定できないんだ。すごいな。ちょっと肯定できた人います？うんうん、もちろんね。うんうん。そうそうそう。だから自分の気持ちに沿ってれば、あの時やりたくないと思ったわけだし、自分が決めてやろうとしたわけでもないわけだから、当然やりたくないって気持ちを持つこと、それはいいことですよね。 で、それをちゃんと実行したってことだったら、さらに本当はいいことだとも言えるじゃない。でもそれをみんなだから押し着せでやらなければダメだと思ってると、全部自分の良さを否定することになるでしょ。私昔ね、お絵描き大好きだったのね。でもそういった時に、今はすごく時間制限があって、多分時間が来たら終わりでしょ。その時間に描きなさいって。ならもう、そういうふうにその時間に描きなさいっていうこと自体がね、すでに能力を削ぐことでしょ。で、それが時間までに終わらなかった人たちは、どっちかってダメな子になるでしょ。不思議ですよね。だからすごく熱心な子だったらずっと続けたいから、何時間でも続けたいわけじゃない。だから1時間2時間ぐらいでお絵描きが終わるわけないですよね。完成させたいって気持ちがあるでしょ。でもそんなの時間制限で間に合うようにさせられるってことは、自分の才能も時間で区切られてしまうから、才能が育つわけないんですね。でも昔はそんなとこ緩やかだったから、放課後終わった後でやらせてくれたの。だから納得いくまで描けたんですね。で、いつもいつも最後までなってた。だけど気にならないで最後まで仕上げるっていうところまで、先生が付き合ってくれたりとかするような人もいたのね。ちょっと最後までっていうのは、自分の好きなように、まずお絵描き好きだから、お絵描きの課題があって、最後まででも足りなかったから、時間が終わってからもやらせてもらえるような環境だったから、好きなのを最後まで時間をかけてっていう癖はついてるわけで、そこだけでも違うでしょ。なら多くの場合が才能が伸びないのは、みんながもう時間制限があって、それまでで終わりなさいよって言ったら、それまで処理する能力は育つかもしれないけれども、最後まで好きなように納得するまで作る、書く、やるっていうのは全て切られてしまうから、そこで本当はみんなが最後のが伸びるようなものが何かありますよね。ね。な、そんなところが削がれてしまう。だから算数でも何でも数学でも最後までやっていいよとかっていうような形で、納得がいくまでやってとかっていう時間があれば、やっぱりその道の才能っていうのが伸びていくから、そしたらそれがもっともっと社会に生かせるようになってたはずだと思うのね。そしたらそれぞれに自分の好きってあるから。で、その分野では多分きっとエキスパートになるぐらいの才能をみんなが伸ばすことができるようになっているだろうなっていうところを少し今考えてみて、全部時間で区切られる、あるいは好きなことを、何かやっぱりそういった学科でも好きなものがあるでしょう。体育だったりとか音楽だったりとか、数学だって国語だってそうよね、理科だって。そんなところをもし制限なくやらせてもらえたらどうだったかなっていうのをちょっと思って想像してみて。学科だったら好き嫌いぐらいあるでしょ。すごく好きじゃなくっても、少なくとも嫌いじゃない程度だったらわかるでしょ。ね、もしかしたら先生がそれやめなさいっていう言われずにやり続けたら、全然違っただろうなっていうふうに思いません？本当はそれを伸ばして、もっともっとやれれば楽しかっただろうになってことが、大体みんな途中で切られてしまってるでしょ。で、それはだから途中で切らないと悪いってなってる。で、それはだから自分の才能を伸ばしちゃダメって言われてるのと一緒ですよね。で、そんなとこ自動的に先生の言うことを聞いてる、あるいは親の言うことを聞いてる、ちょっと自分の好きなことは途中で諦めざるを得ないような認識を持ったりするから、そうするとみんな自分の才能はないって思い込んでいません？で、好きな言葉とか自分の才能って何って聞いても、ほとんどの方たちがね、そんな風なのはね、例えばちゃんと小学校から大学まで行くとするじゃない。で、文系の人たちってあんまり何か特別好きなことあるとかできることあるって聞かれた時に、卒業した時に「え、好きなこと？分かんない。お仕事？好きなこと？分かんない。 ない才能ある、え才能そんなの何もないっていうふうなつぶやきになるんですね。ただ才能何もない、自分に何もないっていう認識を持っている人たちは多いです。でも当たり前ですよね。それはそういった教育だったから才能がないように思い込んだっていうだけだと思いません？